夏の暑い日々も過ぎ去って、そろそろ涼しくなってきたんじゃないですか。
The hot summer is over and autumn is coming.
ね、結構涼しくなったと思うんですけど、皆さん、それでも元気でやってます？
Even though the temperature is lower, how are you feeling?
ワーシップチーム、素晴らしいワーシップありがとうございます。
Worship team, it was great. Thank you.
いや、これからもメッセージも盛り上げていけるように頑張ります。
And I'm gonna do my best for the message.
一言祈りましょう。
Let's pray together.
神様、今日もあなたの言葉を聞きます。
God, we're going to listen to your word once again.
今日もあなたが自分たちの心にある、ところにあなたが語ってください。
We believe that you're going to speak to us where we need to hear.
そしてあなたが自分たちの人生を今日変えてくれることを信じます。
And we believe that today you'll change us.
自分たちも心を柔らかくして聞く耳を持って今日あなたの言葉を聞くことができるように助けてください。
So help us that you will soften our hearts so that we will be able to hear you.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。じゃあ隣の人に、じゃあ今日も聞く耳を持って聞こうって言ってください。
So say to the person next to you, let's listen.
ちょっと聞いてない人がいたら、ちょっと耳の穴を少しほじってあげてください。
If someone's not listening, clean their ears.
あそこまでしなくてもいいかもしれない。
Okay, you don't have to do that.
まあ、もう一度、ようこそ、エブリネーションチャーチ横浜へ。
So once again, welcome to Every Nation Church Yokohama.
私たちは先週、自分たちの教会は YGBC 横浜グレースバイブルチャーチから、何だっけ、エブリネーションチャーチ横浜に名前を変えました。
So last week we changed our name from Yokohama Grace Bible Church to Every Nation Church Yokohama.
ですね。で、今週、スコット先生は、渋谷の教会で今、奉仕、さっきまで奉仕してました。
So this week Pastor Scott is in Shibuya preaching over there.
で、渋谷の教会も、今日発表したんですね。エブリネーション東京渋谷で名前が今後変わるということ。
So today the church in Tokyo announced that their name changed to Every Nation Tokyo Shibuya。
そのなんでこういう変化が起きているかっていうと、皆さん先週のポッドキャストをぜひ聞いてください。
So the reason why we're changing our names, please listen to the podcast。
で、今週先週から自分たち話してきているのはこの目的のある人生について話しています。
So last week and this week we're going to continue with this series Purpose Driven Life.
自分たち人生生きるにしてもただなんとなく生きてるんじゃなくて目的を持って人生を生きてみようよっていうことで今こういうシリーズをやってます。
So when we live our life, let's not live without a purpose, but really look for that purpose.
自分たち、まあこの9月っていうのは結構特別な時期です。
So September is a crucial month of the year.
で、結構ね、今勉強とかこんな感じになってる人いませんか？
I think some of the students here, you are experienced this situation.
いる、もう夏休み明けてすぐテストとか、うわーって感じです
ね。もうこんなにうわーっていう感じ。You're like, I can't do anymore.
いや、本当夏休み明けのその学校が自分本当に嫌いで嫌いでしょうがなかった。
And personally, school after summer break, I hated it.
みんなもそうじゃないですか。そんなことない。
I think you guys hate it too.
あ、みんなめっちゃ盛り上がってる学校で。すごいね、最近の小学生たち、中高生たちは。
Well, maybe the middle school, high schoolers that we have, they love school.
大学生はこれからかな。大学始まるの、授業始まるの。来週から、まあこうならないようにちょっと頑張ろうね。
So, college students maybe next year?
で、そして9月、まあさらにお盆とか夏休み明けの、もう社会人は大体こんな感じになってます。
Ooh, so if you're working after summer vacation, this is what you're doing.
いや、僕も仕事で、会社で、今の仕事はそうでもないんですけれども、
前
の会社とか夏休みとか、なんか5月病と同じような感じですよね。
So it's like, you know,In May you have depression. In September people have depression.
でもオラってなりますよね。
So at work maybe you're punching your screen.
いや皆さんそうじゃないっていうことを願ってます。
I'm just praying that you're not going through this.
でまあもちろんこの9月っていうのはまあ実はこれ少し寂しい話になるんですけれども、結構9月1日っていうのが一番その学生の中で自殺が多い日なんです。
So this is a sad reality, but September 1st.Is the day where most students commit suicide.
そう、さっき言ったように5月病とかと同じようなその働きが生じるんですね。
So similar to May, people get depressed in September.
夏休みがもう夏休みで盛り上がってますよね、楽しい。
So summer vacation, you have so much fun.
そしてもう勉強もまあほとんどしなくてもいいし、毎日遊んで、そして好きな時間に寝て、好きな時間に起きて、ただ楽しむっていうのが夏休みです。
So summer vacation is when you don't study, you do whatever you want, whenever you want, you do whatever you want.
そしてこの時期が終わってすぐにそういうプレッシャーがかかるようなことになると、まあそれにプレッシャーに耐えられないような人たちがどんどん出てきてしまうんです。
And after that, you go to school, you go back to work, and you feel that pressure, and a lot of people can't take that pressure.
もしかしたら皆さんは自殺はまでは考えてます。もしかしたら周りにもそういう人はいないかもしれない。
And hopefully you're not thinking aboutcommitting suicide, and hopefully your friends are not feeling that way.
だけれども心がブルーになったり、
But sometimes our heart kind of gets heavy.
こんな感じになっている人もたくさんいると思います。
And some of you might be on your knees.
これわかります？これ。
Do you know what this is?
これただの ORZ じゃないんです。
This is not ORZ.
これよく見ると、これが頭で、これがなんか下手こいたみたいな感じになってる。こういう状態なんですね、これ。
So it's ORZ, but if you look at closely, it's a head and your arm, and then your knees are on the floor. そして腕と足。
これ知ってます。
So this is a typical way of Japanese thinking, you know.
これサーフィンしてる人はこれよく知ってます。
If you know that, maybe you know this one too.
サーフィンつってもネットサーフィンの方ですけど。
I'm not talking about, talking about internet surfing.
続けよう。で、まあそう、この9月っていうのはこういう時期なんです。すごい人がその、まあ、盛り上がってたのにいきなりなんかどん底に落とし込められるようなそういう時期でもあります。
So September is a season where you went through that exciting summer vacation and you faced the reality.
だから自分たち教会としてこのどうやったら人生そういう落胆そういうなんつうんだろうあの間違えた時とか、たくさんのプレッシャーがかかった時に生きていけるかっていうのを考えました。
So as a church, we thought about like what can we do when we face these pressures.
それこそまさに自分たち目的をしっかりと持ってそして生きていくことができれば自分いろんなプレッシャーとか間違えた時とか失敗してしまった時に自分たちはいつでも立ち上がれるんです。
As long as we know our purpose in our lives, even if we screw up or make mistakes, we will be secure.
そして人生成功へと向かっていくことができるんですね。
And we will be able to walk towards success.
で今日のメッセージの目的っていうのは皆さんに、まあ、皆さんの目的が人生の目的って何なのっていうのを伝えることじゃないです。
So the purpose of this message is not to tell you what your purpose is in life.
だけれども今日のメッセージのが終わった後にみんなが、あ、目的を持つことって大事なんだ。
But I just want you to know that after this service, you will know that having a purpose is important.
そしてこうすれば自分は自分の人生の目的に近づけるんだっていうことが分かってくれればそれでいいです。
And I want you to understand that if you do this, then you'll be able to walk towards your purpose.
ちょっとこの人の話を今日はしたいと思います。
So let's talk about this person.
この人の名前はエレミアって言います。
His name was Jeremiah.
まあ結構まあおじさんなんですけども。
He looks pretty old here.
なんですけれどもこの人はまあ嘆く預言者として有名だったんです。
So he is well known as the weeping prophet.
でこれがどういう意味かというと、
And what does that mean?
この人は生涯すごいたくさん苦労しました。
So throughout his life, he had lots of trials.
自分彼はそのイスラエルの人だったんですけれどもイスラエルの人たちがみんな神様から離れて好き勝手やっているときに、
So he was a Jewish andHis people were doing whatever they wanted.
罪を犯したり他の神様についていったりしてました。
They were committing sins and they were following the wrong gods.
でその中でこのエレミアっていうのはそれ逆境の中いろんな人たちをもう神様にあの悔い改めなさい悔い改めなさい神様のことを伝えまくってました。
And in this trial period, Jeremiah had to go to his people and tell them to repent and go back to God.
その結果彼はたくさんの迫害もうたくさんボコボコにされましたいろんな人たちに。
And as a result, many of his brothers and sisters hated him.
でもまさに、まあ、自分たちそこまでじゃなかったかもしれないけど自分たちに似たような心境だったんですね。このようにすごい勉強で苦しいとか会社でストレスが溜まってるとか。
And maybe we're not in that exact situation, but maybe you're at school, at work, you're feeling the pressure, feeling depressed.
まあ、こんな感じになったりとかこんな感じになったりとかします。
And maybe your knees are on the floor.
そして神様はそのエレミアが通るところを知っていました。
But God knew where Jeremiah is gonna travel.
そしてエレミアがまだすごいこの時まだ17歳だったと思います。このエレミアは
So when this verse was written, Jeremiah was probably only in his teens.
このエレミアがもう生涯すごい苦しいところを通るんだろうなということを見据えて神様はエレミアにまず励ましの言葉をこうやってかけるんですね。
God already knew where Jeremiah is going to travel, so God encouraged Jeremiah.
こう言います。私は、神様がこう語ってます。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めた。
So this is God saying to Jeremiah, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations.
これはすごい短い箇所なんですけれども、たくさんのことがここで書いています。
So、this is a short passage, but a lot of things are in this.
この箇所で神様はエレミアに対して目的、人生の目的を語りました。
So、in this passage, God is giving Jeremiah a purpose in his life.
そして励ましを与えているんです。
And he is encouraging him.
でまずどういうふうに励ましを与えているかというのを少しずつ見ていきたい。
And how is he encouraging Jeremiah? Let's reveal it.
まず最初に自分たちが分かるのはこれです。
So, as you can see,
まあ、日本語ではまあその赤の部分がハイライトしている部分、私、あなた、あなた、あなた。
So the red area is we want to focus I, you, I, you, I, you, I, you.
英語だともう少し分かりますね。I, you, 私とあなた、私とあなた、私とあなた。
So English version it's really vivid. I, you, I, you, I, you.
これがどういうことかというと、自分の目的を見つけるために何が大事かというと、やっぱり神様との関係が最も大事だということです。
So what does it mean? The most important thingfor you to have is to have the relationship with God to find your purpose.
私とあなた。
I and you.
神様とあなた。
God and you.
それがまず一番最初のスターティングラインですね。
So that's the starting point of everything.
そこから自分たちは自分たちの目的を見つけるために前進していくことができる。
And from there, you get to progress towards your purpose.
続けて見ていきましょう。
Let's continue to see.
いくつか神様と I and you, I and you, 私とあなた、神様とあなたに書いてあるその間の言葉がこれらです。
So between I and you, these are the words.
あなたを体内に形作る。
It says, before I formed you,
あなたを知り、
I knew you,
そしてあなたを性別し、
and I set you apart,
そしてあなたを定めた、
and I appointed you.
これらを一つ一つちょっと一緒に見ていきたいです。
So let's go through one by one.
まず神様は自分たちを形作りました。
First of all, God formed us.
今隣の人に言ってください。神様はあなたを形作った。
Say to the person next to you,神様があなたを形作った。
そしてもう別の人に対して神様は私を作ったって言ってください。
So say to the other person, 神様は私を作った。
そうなんです。神様が実は自分たちを作ってくれたっていうことを皆さん知ってましたか。
So, did you know that God made you?
自分たち、まあ、その科学的に考えると、まあ、精子と卵子とお父さんとお母さんがごにょごにょつって、そして自分たちが生まれたっていうふうに自分たちと知ってますよね。
So scientifically speaking, mom and dad became one and then you were formed.
だけれども神様がここで言ってるのは、実はその中で自分が、神様があなたのことを特別に作ったっていうふうに言ってるんです。
But what it says here is clearly God thought about you when he formed you.
そう、まさに この人の通りなんですね。建築家がある建物を作ると同じように、神様はみんなのことを本当によく考えて完璧に作ってくれたんです。
So like an architect thinking about the creation that he's going to makeGod really thought about you before he created you.
自分たちひょっとしたら自分の中でもう大嫌いな部分たくさんあると思います。
Maybe you have things that you see in yourself that you don't like.
自分もっとこのように生まれてきたらなとか、
I wish I was like this.
自分こういう欠点がなかったらなとか、
If I didn't have these weaknesses.
なんで自分はこのような形で生まれてきてしまったんだろう。
Why? How come I look like this?
もしかしてそのように思ってる人たちがここにいるかもしれない。
And maybe many of you feel that way.
だけれども、いや、そうじゃなくて、神様はあえてみんなをその通り完璧に作ってくれた。
But let me tell you that God created you in his own image.
もう外見ももちろんそうです。顔も体も、
of course, the exterior, your face, your body.
そしてそれだけじゃなくて、自分たちの内側、内面も神様一つ一つちゃんと作ってくれたんです。
But not only that, but the inside, like characters and all that, he created.
自分たちの持っているこの感情とか、
the emotions that you have,
自分たちが持っているさまざまな人生に対する傾向とか傾きとか、
or the way you see the world, the perspectives that you have,
自分の性格、
like、your characteristics,
自分の頭の良さ、
the intelligence that you have,
神様が完全な状態でみんなをそのように作ってくれました。
but God created you in perfect ways.
それを皆さんちょっと一つ理解していってほしい。
And I really want you to understand that.
みんなに欠けているものひょっとしたらあるかもしれない。だけれども、神様が言っているのは、みんなは、お前たちはちゃんと私が作って、そして完璧な状態なんだよ。
Maybe there are things in life that you feel you're lacking, but God is looking at you and saying you're perfect.
そして私はお前たちのことを愛しているよって神様は言います。
And God is saying I love you.
その状態でね。
Just the way you are.
さらにここに書いてあるのが、形作る前からあなたを知っているって言ってます。
And also it says, before I formed you in your in mother's womb, I knew you.
神様は皆さんどんな存在だと思いますか？
So how do you see God? What kind of imagination do you
have? 中には神様っていうのはすごい遠くにいる存在だって感じている人いると思います。
And I think some of you might think, you know, God is someone that's far, far away.
もしくは神様は自分たちに全く感情も何も抱かないようなすごい冷たい方っていうふうに思う人いるかもしれない。
And you might think God has a cold heart. He doesn't even care about you.
自分たちが何かやってて失敗したらその失敗を指摘したらお前ダメだお前は地獄行きだと罰を与えるとかそういうふうに自分たち神様のことを考えてしまう時がある。
And maybe you think if you fail in life, God is going to look at you, judge you, and say you're going to go to hell.
だけれども違うんです。神様はみんなのことをはるか前から知っているんです。
But God knew you before you were formed.
自分の両親が出会う前からそのはるか昔からあなたのことがもうあなたのことをよく知ってるんです。
Even before your parents met, he knew you.
よくありますよね。多分皆さんあの街歩いてて、誰かに声かけられて、いやこんにちはって。
Have you ever experienced that you're walking down the street and someone says, "Oh, hey."
でその人に声かけられた時、ああこんにちはって。
And you say, "Oh, hey, hello."
その人のことを全く知らないのに。
And maybe you have no idea who that person is.
全然わからない。
You don't even know that person.
そしてあのあそうですね元気ですかとかって聞きます。
And then you know just say, oh, how are you doing? How are you?
あの時はすごいあの懐かしいですね久しぶりですねとかって。
Oh, it's been a while. I haven't seen you for a long time.
そのような経験ありますか皆さん。
Have you ever experienced that?
もしくは自分がそれやられたかもしれない。
Or maybe you somebody else did that to you.
自分がああこんにちはっつって。
Maybe you said to someone, oh, hey, how are you?
でそして向こうこっち見るんですけれども、この顔絶対俺のこと知らねえなっていう顔わかります。
That person looks at you and look at you as if you're a stranger.
だけれども、まあそういう経験あると思うんですけれども、神様はそういう神様じゃないんです。
Maybe you've experienced that before, but the God we have is not like that.
自分たち神様に対してね、神様、神様、助けてって言ったときに、
So when we go to God and say, God, God, help us.
なんだお前は。
God is not going to say, "Who are you?"
お前自分で自分のことを助けろよって。
Why don't you help your own self?
いや、そういうことはしないんです、神様は。
The God we know is not.
自分たちが神様に呼びかけるとき、神様っていうのは、おお、なんだなんだ、待っててよ、呼びかけてくれてありがとうって。
When we say, "God, God, help us," God is like, "Oh, you came finally. I want to help you."
お前のことを知っているよ。
And I know you.
そしてお前のことを僕は私は作ったんだよ。
And I made you.
それが神様と自分たちとの関係なんです。
And that's the kind of relationship we have.
神様は自分たちのことを知っていて、
God knows us.
そしてもう皆さんがありのままの自分を神様は愛してくれるんです。
And God loves us the way we are.
神様の失敗作っていう言葉聞いたことありますか？
Have you heard God's failure?
僕は昔その、まあ、ある悔い改めなきゃいけないことがありました。中学校高校の時にある友達がいたんですけれども、でそいつは何をしても、まあ、ダメだった。
to be honest, whatever he did, he
嫌われてる人だった。
Nobody liked him.
でそして彼の、周りの人たちは彼のことを、まあ、神様の失敗作って呼んでたんですね。
And people around him just looked at him and said, well, God made a mistake.
っていうふうに自分たちは本当にただなんつうんだろうふざける形で彼にそうやって呼んでました。自分もそれに合わせて乗って言いました。でそしてもう今考えるとそんなことはもうなんでそんなことをしちゃったんだろう。なんでもう神様が作った完全に作ってくれた人を失敗作なんて呼んじゃったんだろう。
Someone that God created, someone who is perfect. Why did I even say that to him?
自分本当に今日みんな励ましたいのは神様の失敗作なんてないです。
So right now I just want to encourage you that God doesn't make mistakes.
もしかしたら自分は失敗作だっていうふうに感じるかもしれないけど、いやそうじゃない。神様はみんなのこと一人一人のことを愛してそして完全な状態で作ってくれた。
Maybe you're feelingYou know, God made a mistake making me, but I just want to tell you that God loves you the way you are, and you're perfect the way you are.
なぜかというと、自分にしか達成できないその目的がみんなにはあって、それを達成するために神様はみんなのことをその状態で作ってくれたんです。
Because all of us has a purpose in this life that only you can do it. So God made you perfect.
神様はみんなを完全に作ってくれた。
God made you perfect.
そして神様はみんなのことをよく知っている。
And God really knows you.
愛してくれている。
Loves you.
そしてそれだけじゃないんです。
And not only that,
そして神様はエレミアを聖別したって書いてあります。
And it said that God separated,
set you apart.
Set apart Jeremiah.
これ性別ってじゃあどういう意味なんでしょうか。
So what does set apart mean?
別の訳ではこのように書いてあります。
So in another translation, this is what's written.
同じ箇所で神様がエレミヤに語っています。お前を私のものとして取っておいた。
It said that I saved you especially for me.
お前を特別なものとして私のために取っておいた。
You're so special that I saved you for me.
これがこの性別っていう言葉なんです、ね。
So、that's what it means when it says set apart.
みんなは神様はこの一人の一人のことを作って知っているだけじゃなくて大事だと思ってくれてるんです。
So when God created each and every one of you, not only did He know you, but He set you apart.
今この中でコレクションしてる人いますか？
Is there a collector?
コレクター。何かをコレクションしてる。
He collects something.
例えばパズドラだったらパズドラをそのキャラをコレクションしてるとか。
Maybe it's some kind of game that you do.
ないですか、なんか靴をコレクションするとか、時計をコレクターするとか、あ、アスカちゃん、いますね。とか、いろいろ皆さん多分コレクターいると思います。で、そして自分たち何かをコレクションするときに、何かを集めるときに、レアなものって出てきますよね。
So when we're collecting, we sometimes stumble upon something that's very rare.
レア度、星が5つとか6つとか、パズドラの世界ですけど。これ
とか言ってることが分かんない。
そう、レアなものがあると例えばそれが消えないように保存したりとか大事に取っておきますよね。
So if you get something that's very rare, you will take care of it and you will store it in a place that's
safe. 靴だったり時計だったり服だったり何でもいいんですけれども、大事なものが手に入った時って特別に保存しておきますよね。
So maybe it's your clothes or watch or something that's very special to you, you will store it in a safe place.
神様もみんなに対して全く一緒なんです。
And that's the way God sees you.
大事なところに本当に取っておきたい。
He wants to put you in a safe place.
私のそばに取っておきたい。
He wants to save you for him.
それが神様のみんなに対する気持ちなんです。
And that's the way God feels about you.
それほどまでみんなのことを愛している。
And that's how much He loves you.
あなたのことを作って、知って、そして大事なところに取っておく。
So God formed you, knew you, and set apart.
それが神様のみんなに対する、もちろんエレミヤに対する態度だったんですけれども、扱い方だったんですけれども、同時にここにいる一人一人に対しても同じことを神様は言うんです。
So that's the way God looked at Jeremiah, and that's the way He looks at us.
神様はあなたを性別した。
God set you apart.
全く周りと同じような状態ではなくて、あなたを特別に作ってくれた。
So He didn't make you in a way that's similar to others, but He made you unique. He set you apart, and
そう、みんなの性格もみんなの信仰もみんなの形も全部神様は特別に作ってくれた。
So the way you think, the way that your character is formed, God made you that way.
もしかしたら自分たち今この中でひょっとしたら自分は特別じゃないっていうふうに思ってる人いるかもしれません。
Maybe someone in here feels like I'm not that special.
いいですよ。皆さんそう信じててもいいんですけれども、でも神様はいや違うって言うんです。
It's okay that you think that way, but God is saying He's looking at you and saying you're special.
みんなは特別。自分はもう特別ユニークな形であなたを作ったよ。
You're so uniquely formed. You're so special.
そしてあなたを性別した。周りとは一緒じゃない形で取っておいてくれたんです。
And then God saved you and set you apart, and you're so different than other people.
そしてもう一つ、あなたと私とあなたを国々への預言者と定めていた。
And then God says to Jeremiah, I appointed you as a prophet to the nation.
もう定めていたっていうこともひょっとしたらピンとこないかもしれない。
So when you hear the word appointed, what does that really mean?
で、この私の代弁者にこの任命した。英語だとまた appointed なんですけれども、日本語ではもう任命したっていうことなんです。
So it says in the English version, I appointed you.
つまり、お前だって言うんですね。
So God is basically pointing at you and saying, it's you.
神様はあなたを任命した。
God appointed you.
お前だ。
You're the one.
お前だ。
You're the one.
神様はあなたを任命した。みんなにしか持つことができない、達成することができない特別な目的があるんです。
There's something in this world that only you can do.
だからそのような形で神様はみんなを作られた。
And that's why He made you the way you are.
みんなは特別です。
You're very special.
神様は自分たちのことをよく知っている。
God really knows us.
神様はただ自分たちの外見やどんな存在なのかだけじゃなくて、
God doesn't look at our exterior.
今特に自分たちが通っている本当に苦しいところ、
And maybe we're in a place that's really, really tough.
自分たちのその痛みとか傷とか全部神様は知ってくれるんです。
But God knows every single pain that we had.
そして自分たちのことを愛している。だからこそ特別な任務を与えてくれるんです。特別な使命、特別な目的を一人一人に与えてくれるんです。
And because God loves us, He gives us purpose, He gives us a mission.
もしかしたら、まあ、自分たちもすでに自分たちの目的何なのかっていうのを考えているかもしれません。
And some of you might be thinking, you know, what is the purpose I have in this world?
もうすでにそれを考え尽くしている人いるかもしれません。
And maybe you've thought and thought through already.
だけれども神様はこう言うんです。私があなたに目的を与えるよ。
But this is what God is saying. I'm going to give you a purpose.
そして私がお前たちにしか達成できない目的を与える。
And I'm going to give you a purpose that only you can achieve.
そしてその目的は私と一緒に歩んで進んでいくんだよ。
And let's walk together towards that purpose.
そう。まず今日何を学ぶことができましたか。
So today what did we learn?
やっぱ自分たち神様との関係が大事だってこと。
So first we said that it's important to have that relationship with God.
そして生きる目的っていうのは神様から与えられるっていうこと。
And the purpose in life is given by God.
エレミアの場合は神様の代弁者、つまり預言者となることがそうでした。
For Jeremiah, his purpose was to be a prophet.
みんなの人生の目的は何ですか。
So what is your purpose?
この世の中ってもう多分会社に勤めているとかもう大学受験とか、やってる人たちは、まあ、結構この質問ってよく聞かれたりします。
And I'm sure when you apply for school or company, someone asked you in the past, what is your purpose?
もう目的って何なのか、あなたの目的は何なのか。
They will ask you in an interview, what is your purpose?
でひょっとしたら自分たちそれを答えられないかもしれないし、
And maybe you won't be able to answer it.
もしかしたら何かをでっち上げなきゃっていうふうにプレッシャーがかかる時もあります。急がなくてもいいです。すぐその焦って自分の目的を考えなくても大丈夫です。
no、need to rush and find that purpose.
だけれども神様が持っているその目的一緒に探していこうじゃないかって神様はこう励まします。
Take it slow and look for that purpose together.
そうです。創造者、つまり神様、自分たちを作ってくれた神様を知れば、自分たちの目的を知ることができます。
But by knowing the creator, we'll be able to know our purpose.
じゃあどういうふうに自分たちは創造者、自分たちを作ってくれた神様を知ることができるのか。
So then, how do we get to know this creator?
まあもう皆さんもういいところに来ましたね。
So you're at the right place.
この教会に来ることがまあ正解のその一つ前進です。
And I think.It's a step towards the solution by you coming to this church.
だけれども一人自分が神様以外に紹介したい、まあ、神様なんですけれども。
And other than God, I want to introduce someone else.
この神様の息子であるイエス様ですね。
It's God's son, Jesus.
このヨハネの14章6節で、イエス様はこの弟子たちにこのように伝えます。
So this is what Jesus says to his disciples.
いいですか？私が道です。そして真理でもあり、命でもあります。私を通らなければ、誰一人父のところへは行けません。
I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
私がどういうものか知っていたら、私の父のことも分かったはずです。今からあなた方は父を知るというより、もうすでに父を見ているのです。
If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do not know him.And have seen him.
このイエス様が言っているこの父、お父さんっていうのがその創造主の神様ですね。
So the father that Jesus is mentioning is the God, the creator.
で、そしてイエス様はこう自分で宣言します。私が道です。私が真理です。そして私が命です。
So Jesus is saying, I'm the way, the truth, and the light.
私がその神様に向かうその道なんです。私がその真実なんです。
Jesus is saying, I'm the way to God and I'm the truth to God.
そしてもしかしたらみんな迷子でみんなどこに行っていいかわからないかもしれないけれども、神様はこう言うんです。イエス様はこう言うんです。私についていければ私を絶対に迷うことはない。
And maybe you're lost in your life, but Jesus is saying, as long as you follow me, I'll show you the way.
そして私は真理だから絶対に迷う、絶対に、絶対にその嘘を言うことはない。
And because Jesus is saying, I'm the truth.There's no lie in that.
絶対に惑わされることはない。
There's no confusion.
そしてもしかしたら人生も挫折している人いるかもしれない。
And maybe in life you've compromised or given up.
その中で、イエス様はこう言うんです。私があなたに命を与えるよ。
But then Jesus is saying, I'm the life.
そして私についてくればその創造主を知ることができる。
But when you follow me, I'll show you the way.
じゃあイエス様はどういう存在だったのか、何をしてくれたのか。
So who is Jesus and what did he do for us?
まさにその答えがこの十字架なんです。
And the answer is all written on the cross.
もしかしたら自分たちさっき言ったように 人生絶望しているかもしれない。
And maybe, as I said earlier, we're in a situation where we're in dire desperation.
夏休みが終わってもいろんなプレッシャーにかかってもうどうすることもできないと思っている人いるかもしれない。
Summer vacation has ended. We're facing the reality. We're in a tough situation.
もしかしたら学校や職場でいじめられているとか。
Maybe at work or at school you're being.
人間関係が良くないとか。
Maybe you don't have a good relationship.
もしかしたら病気の人もいるかもしれない。
Maybe you're just having a difficult
time. もう絶望な状況にいる人いるかもしれない。
Maybe you're in a hopeless situation.
だけれども、イエス様が何をしたかというと、イエス様はこの十字架の上で亡くなりました。
But what did Jesus do for us? He went to the cross and died for us.
それはただ十字架の上で亡くなっただけじゃなくて、自分たちの罪、自分たちの間違いや全てを背負って、そして十字架で亡くなりました。
Not only did he die on the cross, but he took our sins, our mistakes, our faults.
それはなぜやる必要があったかというと、それは神様との道を作ってくれるためです。
The reason he went to the cross was to give us a way.
自分たちに希望を与えるためです。
Is to give us hope.
自分たちが間違えてしまったとき、失敗してしまったときに、いや、もう一度立ち上がって助けてあげるよ。そういうことができるために、イエス様は自分たちのために死んでくれました。
Even if we mess up in life, we'll be able to rise again because of what he did on the cross.
人生の目的を手に入れるっていうことは、まあ、成功するっていう意味ももちろんありますよ。
When you find your purpose in life, it's like succeeding.
ですけれども、それよりも大事なのが、自分たち人生の目的を知ったときに、
But beyond that, when you know your purpose,
自分たちが何回も失敗しても、何回も倒れてしまっても、立ち上がる勇気が手に入るんです。
Even if you mess up, even if you fall down, as long as you know your purpose, you'll be able to stand up again.
自分たちの将来がどうなるかっていうのを確信していれば、その将来に向かって自分たちは何回も何回も立ち上がって、そして向かって前進していけるんです。
Because you're so secure about your future, your purpose in life, you'll be able to stand up and start walking again.
それを手に入れるために、まずイエス様を知りましょう。
But to achieve that, we need to know Jesus first.
そして神様を知りましょう。
And to know God.
それが創造者を知り目的を知るということです。
And that's what it means to know your creator and know your purpose.
神様はみんなの扉を叩いてますよ。
I believe God is knocking at your door.
自分のことを受け入れて。
God is saying, why don't you accept me?
私はあなたのことを知っているし、私のことあなたのことを作ったし、そして大事にとっている。
I know you, I created you, I care about you.
もしかしたらそれが今日初めて伝わったかもしれない。
Maybe today for the first time you felt that.
だから今ちょっと心を開いて神様のことを受け入れてみませんか。
So right now, why don't we just open our hearts, receive Him?
創造者を知れば目的を知ることができます。
If you know your Creator, you'll know your purpose.
もう一度この曲を一回歌いたいですね。
So let's sing this song one more time.
そしてこの歌っている中、本当に神様のこの言葉が自分たちの人生に染み渡っているということを、それを想像して今もう一度歌いましょう。
And as we sing, let's imagine these are the words God is speaking to us.
皆様一緒に立って歌いましょう。赤月は君。
月は消え、月星はなく、夜の光が断たれた。十字架につき、血を流され、その身に飛ばせ。
この中で自分の人生の目的なんて考えたこともなかった。
Maybe some of you never thought about the purpose of life.
あるいは人生の目的なんて持ってなくても別にいいだろう。
And maybe you think, I don't care if I don't have a purpose.
どうでもいいだろう。
I don't really care about my life.
もしくは自分の人生の目的を勝手に決めちゃったっていう人いると思います。
Or maybe you have already decided your purpose for yourself.
みんなの立場がどんな立場であれ、一つ言いたいことが。
No matter which situation you are in, I just want to tell you something.
神様はここにいる一人一人のために大切な目的を用意してくれている。
God has prepared a purpose for you in this life.
そしてそれはただの、まあ、どうでもいい目的や使命じゃなくて、
And it's not a purpose that doesn't really matter.
でみんなに本当に達成してほしい、そして成し遂げてほしい大事な大事な目的っていうものがあるんです。
But it's an important purpose that God has put into your life that He wants you to achieve.
それは何でしょう？先週のメッセージでスコット先生は私たちもちろん神様に栄光を返すことが自分たちの人生の目的だと言いました。
Last week, Pastor Scott said, to glorify God is our purpose.
具体的にはどうでしょうか？
So what does it really mean?
じゃあどういう形で私たちは神様に栄光を返していきますか？
So how can we glorify God?
それを、その旅を今日一緒に始めたいんです。
And I just want to encourage you to start that journey with us.
今日もうスタートライン分かりましたね。
Now you already know where the start line is.
神様を知ることからまずそれを始まります。
First, you need to know God.
神様をよく知りましょう。
Let's get to know
him better. 今日初めて神様を知りたいなっていう方がいたらこの後一緒に祈りましょう。
If this is your first time you want to know God, let's pray together.
もしかしたらもう神様のことはよく知っている、長年クリスチャンやってるって人いると思います。
And maybe you've known God for a while, you've been a Christian for such a long time.
だけど神様を知ることに対して終わりはないんです。
But then there's no end in knowing God.
神様をもっとよくもっとよく知ることができるし、神様の愛をもっともっと体験することもできます。今一緒に祈りたいです。まず神様を初めて今日じゃあ知りたいっていう人がいれば一緒にこの祈りを祈ってください。
This is you. If it's your first time wanting to receive God, let's pray this prayer.
神様、
God.
私には自分の人生の目的が何なのかはっきりと分かりません。
To be honest, I do not know what my purpose is.
だけれども今日のメッセージにあった通り、あなたを知ることが鍵だということを今日知りました。
But as I heard in the message, I know the key is to know you.
神様、もっとあなたのことは知りたいです。
I want to know you more, God.
もっとあなたのことを知って、そして私の人生の目的を知りたいです。
I want to know you more and I want to know my purpose in this life.
あなたは私のすべてを知ってます。
You know everything about me.
自分の欠点も。
My weaknesses.
良いところも
my good parts.
自分の罪も
you know all my
sins. 傷や痛みも
you know all my pain.
全部知ってます。
You know everything, Lord.
神様、あなたを信頼したいです。
Jesus, I want to believe in you.
もっとあなたを信頼することができるように助けてください。
I just pray that you will help me to believe in you.
私の前に現れてください。
I just pray that you will just appear in
front of me. 私に語ってください。
Speak to me, Lord.
そして私の目的を教えてください。
And teach me your way.
今日からあなたと一緒に人生を歩みたいです。
Today onwards, I want to walk with you.
そしてあなたの一人で子であるイエス・キリストを私の心の中に迎え入れたいです。
I want to receive your son, Jesus Christ,
私を救ってください。
Save me, Lord.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name, pray. Amen.
で次、もうすでに神様のことを知っているんだけれども、
for those who already know Jesus,
もっと神様を知りたいという人たちのために祈ります。
神
様、あなたのもっともっともっとあなたを見せてください。
God, I want to see you, I want to meet you, I want to know
you more. あなたをもっと知りたいです。
I want to know you more.
そして私の目的をもっとはっきりと知りたいです。
And help me know more about my purpose.
もう本当にあなたと人生歩んでいく中、たまにマンネリ化する時もありますけれども、
And as I walk with you, sometimes it doesn't feel extraordinary.
今日新しい刺激を私に与えてください。
Open my eyes in a new way today.
新しい情熱を私に与えてください。
Give me this new
新しい炎を与えてください。
Give me this new fire.
あなたのことをもっとよく知りたいです。
I want to know you more and more.
そしてもっとはっきりと自分の目的を知りたい。
And help me know more about my purpose.
そして私たち全員もうこのような状態でもう失敗の中歩み続けるのは疲れた。
And I'm just tired of living in an anxious kind of way.
神様、あなたの目的を知って、そして立ち上がる力をください。
I want to know about my purpose so that I will be able to stand with security.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
これが神様を知るということです。
And this is what it means to know God.
そして目的を知るということです。
And to know our purpose.
今日から みんなが自分たちの目的を本当に見つけるために神様と一緒に旅が神様と一緒の旅が始まるということを僕は信じています。
I believe that from this day onwards we're going to be on that journey to look for our purpose.
アメン。どうぞ皆さんお座りください。
Please have your seats.
今日入り口で週報を皆さん受け取ったと思うんですけども、
And I think you received a bulletin when you came in.
今日初めてこの教会に来られた方、もしくはこの教会にもう何回か数回来てるんだけれども、まだ記入されたことがない方がいらっしゃったら、ぜひこれを記入してください。
If this is your first time or you've been here before but you've never filled out this welcome card, we encourage you to write it.
これはね、みんなの情報を書いてみんなのことをもっとよく知りたいんです。
The whole purpose of this welcome card is to get to know you better.
そしてもし目的を失っていたり希望を持っていなかったりしたら、この教会誰かと一緒にその答えを見つけませんかという意味で、みんなのことをもっとよく知りたいんです。
And if you don't know your purpose, you don't even know what to do, this is so that we can get to know you better, pray with you and help you.
で、このウェルカムカードの裏側には皆さんが何か祈ってほしいようなことがあったら、まあ、書いてくださいって、そのスペースがあるんですけど、
And the back of this welcome heart, there's prayer requests, praise reports. As staff, we always pray for you.
もしかしたらその人には言えない悩みがあるかもしれない。
Maybe you have troubles that you can't even share with other people.
そこに書いていただければ私たち一緒に祈ります。
If you write it, we will pray with you.
そして皆さん驚くのは、神様は祈りを聞いてくれる。
And I just want toTell you that God listens to our prayers.
そして答えを与えてくれる。
And God gives us a solution.
それが俺たちの神様です。
And that's the kind of God we have.
じゃあ皆さん、それで今日のメッセージは終わりにしたいと思います。
So this is it for today.
この後は秋から特別な特別なアナウンスがあります。
Announce time.
スケク先生、素晴らしいメッセージありがとうございました。
Thank you, Pastor Skek, for the great message.
神様にもう一度拍手しましょう。
Let's give God a great hand.
じゃあ特別な特別なアナウンスをしたいと思います。
So we have a very special announcement today.
はい、ですね、皆さん、スケック先生が冒頭に言ったと思うんですけど、
So as Pastor Skek said before the message,
僕たちの、教会の名前は変わりましたね。
Our church name has changed officially.
何でしたっけ？ちょっと聞きたい。
Do you remember what the name was?
せーの。正解です。
That's right. We're Every Nation Church Yokohama now.
このですね、新しいウェブサイトができました。
And so now we have a new website as well.
これですね。皆さんご覧になりました。はい。この新しいメッセージシリーズのですね、ポッドキャストやメッセージシリーズのグラフィック、各イベント情報。
So through this new website, you'll be able to see the podcast and information about the new message series.
いろんな情報もどんどんどんどんここに更新されていきます。
And all the, information about our church will be on this website.
で、これはそのまま、Facebook のエブリネーションチャーチ横浜にも反映されます。
And Every Nation Church, Yokohama also has a Facebook page.
で、皆さん Facebook とか Twitter とかいろいろ持ってると思うんですけど、
And so probably a lot of people here have Facebook and Twitter.
ぜひそこで、いいねだったり、シェア、
So please like the page and share it.
押してください。はい。でどんどんどんどんこれを使ってですね、ツールを使ってどんどんどんどん広げていってください。
And so please use these tools and, spread the word.
はい。で次のアナウンスに入りたいと思います。
So we'd like to go into the next announcement.
ウェルカムプレゼントです。
So today we have a welcome present.
今日ですね、この横浜、違う、エブリネーションチャーチ横浜に、初めて来てくださった方、
So we'd like to welcome the first time people to Every Nation Church Yokohama.
参加してくれてありがとうございます。
Thank you so much for coming to the service.
私たちウェルカムぜひしたいと思ってますので、
So we want to welcome you.
初めて来た方はちょっと手挙げてもらっていいですか。
So if this is your first time here, please raise your hand.
プレゼントを用意してます。
We have a present for you.
ペンだったり、フリードリンクチケットだったり。
It has a pen, free drink ticket.
あります。フリードリンクチケットは後ろのですね、ウェルカムテーブルで使うことができますので、
フリードリンクチケットは後ろのウェルカムテーブルで使うことができますので
、ぜひ終わったら後ろに行って使ってください。
So please, after service, please use your free drink ticket. Enjoy yourself.
全然見えないんですけど、もらってない人いますか、まだ。
So has everybody received?
大丈夫かな。はい、じゃあ、献金の時間に入りたいと思います。
So now we'd like to go into a time of offering.
献金の時間なんですけれども、献金袋が必要な方は手を挙げてください。
And so if you need an envelope for your offering, please raise your hand.
アシャの方から受け取ってください。
Distribute them.
はい、でこの献金の時間なんですけれども、あと初めて来た方とかゲストの方は緊張しないでください。
And this offering is only for people who attend this church regularly. If you're first time, please do not feel pressure.
必ず捧げなければいけないものというわけではないので、
This is not something that you need to do just because you came.
リラックスしててください。
Please relax.
でもし捧げたい、神様に捧げたいっていう気持ちで捧げてくださるんであれば、神様から祝福があると私たち信じてます。
But if you feel like God wants you to give, we believe that you'll be blessed.
はい、じゃあお祈りしたいと思います。
So I'd like to pray over the offering.
ハレルヤ、天のお父様、
Dear Heavenly Father,
あなたの御国の拡大のために私たちあなたからいただいたものをお返しします。
We return to you what you've given to us for your kingdom.
どうかこれを使ってください。
Please use this.
あなたの御国が本当に拡大されますように。
We believe that through this your kingdom will advance.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
Pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Sono
やー盛り上がって楽しいっすね。
Guys having fun?
やばい、最後のアナウンス何なのか忘れちゃった。
Oh, I forgot my last announcement.
なんか誰か紙持ってる人いますか？
Does anyone know?
敬老の日です。来週の20日は敬老の日を私たち祝います。
So、next week we're gonna celebrate the Elders Day.
で、自分たちおじいちゃんおばあちゃんとかなかなか、まあ、連れてくる教会連れてくるチャンスないかもしれないんですけど。
And maybe you don't have that many opportunities to encourage your grandparents to come here.
この1時半の礼拝はひょっとしたらちょっときついかもしれません。
And maybe one and a half hour service is too long.
あのいや1時半からの礼拝、この礼拝はひょっとしたらちょっとノリがきついかもしれない。
Maybe this service is too energetic for your grandparents.
ぜひこの第一礼拝に自分たちのおじいちゃんとかおばあちゃんとか教会に連れてきて一緒にイエス様を祝いましょう。
Well, let's invite your grandparents to the 10:30 a.m. service.
10時半です皆さん。
10:30.
日曜日の10時半、敬老の日、おじいちゃんおばあちゃん連れてきてくださいね。
So if you have your grandparents, let's invite them to the 10:30 service.
はい、それで最後祈りで終わりたいと思います。
So、let's pray and finish.
神様、私たちに大きな目的を与えてくれてありがとうございます。
God, thank you for giving us a big purpose in life.
自分たち目的を持ちながら本当に日々の生活たくさんの、壁に立ち向かって自分たちは生きてきてます。
And as we know our purpose, we will still face these trials.
健康とか自分たちの職場や学校での問題、人間関係の問題や、健康そしてあのお金の問題もたくさんありますけれども。
But、we'll have you know issues around relationships.Our finance and all these different things.
だけども神様あなたがあらゆる分野で私たちを祝福してくれてそして生きていく力を与えてくれることを私は信じます。
But we believe that you're going to bless us in every single area and then you're going to be with us.
今週も一緒に私たちを歩んでください。
So help us to walk with you this week.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. じゃあ皆さんまた来週会いましょう。さよなら。